107 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
月が変わりましたけれど、相変わらずこのところ寒いですね。1月の終わりから2月にかけてこんなに続けて雪が降る、こんな年も珍しいんやないかと思います。頑張って、今日も散歩に出かけましょう。月が変わればこれを見たいというのが私の毎月のこの生活でした。郷土資料館のアラカルト、今月のアラカルトは何でしょうというので毎月来ておりますが、郷土資料館へ行きますと、西尾さんがこの3月までは私の当番とおっしゃってました。西尾さんにお話を聞きながら拝見したいと思います。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
またお邪魔をいたしますが、
ありがとうございます。
今月のアラカルトはこれは何ですか。
はい、竿ばかりです。
竿ばかり、はい、言葉聞いただけでもちょっと分かりませんけども、
そうです、ね、
見たところこれは物の重さを測る道具、
はい、あの名前のごとく竿と測りっていう2つの名前に分けられるんですが
竿で測る測り、
はい、
うん、重さを測るもんですね。
そうですね。
ちょっと形状とか寸法とか何でできてるかなんていうところを説明しましょうかね。
はい、
竿ばかりというだけあって竿が中心ですよね。
そうです、
これは40センチぐらいありますか。
もうちょっとありますね。50センチほどあります。
50センチあります、
はいはい。
2本ありまして、はい、1つはこう漆黒といいますか、はい、綺麗な色をしております、はい。もう1つの方は茶色い、薄い茶色というふうな、はい、木材でできた竿ですね、はい。太さはどちらもあんまり変わりませんが、まあ、1センチから1センチ5ミリぐらいの直径の太さ、
はい、
ということでよろしいですか。
はい、そうです。
でその竿に紐がついていて、これは手で持つ部分というふうなことですかね。
はい、そうなります。
吊り下げるために自分で手で持つ部分、はい、そのまた逆の方には頭のてっぺんからですけれど鎖がついておりまして、鎖が4本、割と長い鎖、30センチぐらいありますかね。
十分ございます。
でその先にこれは鉄製ですか、皿がついてる。
これはねちょっとね作りが凝っていまして、はい、あの鉄ではなくて銅が混じった、はい、合金だと思うんですけども、ちょっとあの赤っぽい、
なるほど、
はい、あのお皿 が、鎖4本で竿に、うん、まあ、ぶら下げられているというべきでしょうか。
この竿を僕がまあ手に持ちましたら、はいはい、この皿はぶら下がる格好になるわけですね、
はい、あのそうなります。
でそれをまあつないでいるところが鎖やということになります。はい、でよくよく見るとこの竿に印がついている、
はい、
これ一つが3センチぐらいの間隔かな、
はい、
何かちょんちょんちょんと点が打ってありますね、はい、これ点だけですか。
はい、これねあのちゃんとね、点に区別がついてまして、
は
あ、あの1点と2点と5点とっていうふうに、はあ、あの今ね、測りますので、
はい、
1、10とかあの5とかの
際の
区切りのところで、1のところは星2つとか、
はい、
で、5のところは星3つで、10になるところは星5つとかっていうふうに、あのちゃんとあの、見た瞬間にですね、
はい、
分かるように区別ができるようになってます。であのこの星、点々がですね星のようなちょっと銀色をしてると思うんですが、
そうですね、
はい
はいはい
はい、まあ、あの通称星点とか銀星とかっていうんですけども、これはですね、アマルガムってお聞きになったこと、あの昔虫歯になったら、
はい、
歯に詰めませんでしたか、銀。
詰めました、
はい、あれアンマグルガムです、ね、あれなんです。
なるほどなるほど、
はい、であの、
そ
うなんです、昨日あの木製の竿ですから、うん、それに霧で穴を開けまして、はい、で、そのアンマルガムをあの中に埋め込んで、で上からあの磨いて、うん、あの輝くような、
なる
ほど、はい、あの私たちも子供の頃虫歯になって詰めてもらうと、ニッと笑うとあの銀色に歯が光ります、はい、あんな感じですね、
まあ、そういうのが目印といいますか、はいはい、目盛りになっているわけですね、
はい、
だそういう目盛りが3ミリ間隔ぐらいだーっと並んでいて、はい、でそれの特注にところどころ長い線があって、はい、まあ、これが5や10やらの
単位、はい、区切りのいいところになります、はい、
まあ、これにで物を測るわけで、はい、重さを測るわけですか、
はい、そうなります。
とやり方としたら、はい、まあ、仮に私がやるとしたら、はい、この竿についてる短い紐、
はい、
これを、
ね、ま、握ってください、はいはい、そしたら、手の下にですね、はい、あの竿が右左長さがこれアンバランスになると思うんですけども、そうです、ね、この持っているところが支点になります。
支点
いわゆる、はいはいはい、天秤の支点ですね、はい、でそれで、お皿がついてるところ、そのお皿に測りたいものを入れます、
うん、例えば、
はい、お砂糖であったりとか、はい、あのします。お米の場合はちょっと違いますけど、はい、何か容器に入ってる、もう何でも
僕好きな、例えばおまんじゅうならおまんじゅう、
もう全然おまんじゅうで
このおまんじゅう何本あるやろうってなんで測りたい、はいはい、
測ります。
これに3つ入れます、はい、で僕は持ちます、は
い、じゃあお皿の方に、はい、あのお餅が入り、おまんじゅうが入りましたから、はいはい、重たいですね、
重たいですね、
はい、で竿は反対側の竿は跳ね上がりますね、
ます
だから跳ね上がった竿に、はい、まあ、ふんどう、釣り鐘みたいな形ですけども、
はいはい、
あのふんどうに紐がついてますから、その紐を竿に引っ掛けて、
はいはい、
でちょうどそのおまんじゅう3つとですね、はい、ふんどうがあのかけた竿がですね、はい、平行になるように、竿が平行になるように、ふんど
う
の場所を、
ね、
はいはい、あの調整していくわけですね。
ちょっとずつずらして、
はい、ずらしながら、
このピンとなってるのをだんだん下げてくる、
はい、
でまあ、真っすぐ横になった
あたりのところをメモリを読むわけ、は
い、このメモリを読んだら、はい、これがまあ、あの 30g やとかいうふうになるわけですな、
はい、なります、はい、
でこの粉同意のはなかなか綺麗なもんですね、はい、
あの今回ね2本出しておりまして、はい、今、ご説明いただいたお皿付きの方がですね、うん、あのちょっと古い、まあ、明治の前半であるとか、あの
明治ですか、
はい、おそらく、まあ、江戸時代に入る可能性もあるんですけど、ちょっと古いんですね、
100年も経ったもんなんですな、
はい、で、それの粉同意がですね、あの、はい、シリスボミの、あのちょっと形で、まあ、お茶壺みたいな感じ、
お茶壺ですよ、これは綺麗な色も、お茶の色、はい、
今のね、あの茶道 の夏目みたいなね、
そうそうそうそう、
かわいい、あの色もあのいわゆる銅が入ってます、うん、合金なので、まあ、真鍮色に近いといいますか、ちょっとあの茶色っぽい、薄茶っぽい色ですね、
なかなかおしゃれな粉銅ですね、
はい、ですね、はい、でもう一本今回2本出してる方は、はい、お皿ではなくて先端は鍵なんですけれども、
はいはいはい、
鍵だけしかついてないんですが、
あ、本当ですね、
はい、こちらの方の、おもり粉銅は、はい、もうあの釣り鐘さん、釣り鐘みたいな、ね、はい、お寺の釣り鐘みたいな、はい、粉銅になってます、
釈銅色しております、
はい、でこちらの方はあのお皿付きよりも少し新しい、おそらくあの明治の終わりから大正にかけてに作られています。
なるほどね、それにしてもまあ結構年代もんです、
はい、
うん、
でこの2本今ご説明しましたようにちょっと違いがあります、
ね、違いありますか、
はい、あの手前の最初に言いましたお皿付きの方はですね、
はい、
これは昔でいうとこの尺貫法ですから、
尺貫法ね、
はい、あの何問目何貫目っていう、うん、あの測り方ですね、
はい
はい、で奥の方の少し新しい方は、
はい、
これはねよく見ていただきましたら7キロっていうね、キロ表示
がついていますけど
もうすぐ横にあの2巻目とかいうふうなメモリと2本セットになってるんですね、
はい、キログラムと文目と両方を書いて、
はいはい、で明治の中ぐらいに国際条約のメートル法2本が、はい、あの加盟してからですね、日本でも、尺貫法と あのメートル砲というのが表記を 両兵器されています。その時のものなんですね。
一挙に会話してなかったわけですね、はいはい、借款砲を全部やめて、はい、いきなりメートル砲にということではなかった。両方やってた、
はい、メートル砲だけしか使っちゃダメというふうになったのは戦後20昭和26年のことですので、はい、それ以前はですね、
う
ん、両方兵器、まあ、国際取引をしようと思うとどうしても、はい、メートル砲の方が必要になりますので、はい、そういう、まあ、日本のものを測る測り方の過渡期にある。
なるほどね、は
いはい、っていうのが、まあ、この日本を比べることで分かります。はい、で、もう一つは先ほどの測り方ですね、
はい
はい、紐を持ってこれ鳥尾っていう名前があるんですけど、鳥尾紐の尾ですね、
はいはいはい、
でそれが2本ついてます、
はい、
で2本ついてるというのは竿の言ってみた上下に、
はい、
全然違う方向に出てると出てるんですね、
真裏が出てますね、
はい、これね持ち替えますと長さ重さの違うもの、要するに、力点と支点の距離が違うと変わりますよね。
そうですね、
はい、ですからこれいわゆる鍵物を引っ掛ける方に近い鳥を持つ時とで遠い方の鳥を持つ時で、
あそうか、はい、なるほどな、測
れる重さが違う、はい、ですから一本の竿で結構な範囲、何十グラムから、3キロとか
そんなに違います、
はいはい、かなりの、はい、
まあ、紐をつるつけてあるところの寸法というのは5センチぐらいしかあんまり変わらんのに、はい、持ち帰るだけでそんだけ違う、
ね、
重たいものも測れる、
これ物理の原理です。
なかなか昔から科学的やったわ、
はいはい、なんですか、竿をよく見るとどっちの取りようがの時の、メモリかっていうので竿一本にメモリが裏と表についてるんです、うん、
なるほどね、
はい、なんせ今月 のタイトルがですね、はい、ミングな裏と表ですからですからこれそのものにも裏と表があると。
なるほどね、はい、生活に使われていたあるいはお商売なんかに使われていた道具の中にも裏と表がありますよという、はいはい、まあ、それを実際目の前で見せていただいて、はい、
まあ、ちょっと違いかとしたら、はい、よく物語の中にもですね、うん、正しいとそうでないものを測り分けるというか、まあ、有名なんでシェイクスピアの ベニスの商人で、はい、やっぱ象徴的にお金借りた人を罰する金持ちを罰する時に、はい、量りで肉を測るっていう、あれがやっぱ天秤ばかりで測っていますので、
ね、
はい、だから単に重さを測り分けるんではなくて正と邪を測り分けるという、
なるほど、ね、
そんなこともね、実はこの測りの中には込められていたりしまして、単純なものではなく、
な
裏も奥深いんです。
いやいやいや、西尾さんらしい考察です。先月のアラカルトが同じようにものを測る道具でマスでした、
はいはい、
お米とか豆とかこれで測りましたよ、
はい、
まあ、測りようによっては多少のね、はい、多い少ないが出てきたりしますねんというお話、
はいは
い、今月は、まあ、また違ったものの測り方ですけれど、はいはい、これはなんか例えばこれでもお米測れると思うんですけど、はいはい、これで測るのとマスで測るのとは時代的にも違うんですか？
それはね、同時に測ります。
あ、そうなんですか、
はい、マスは見た目の傘ですね、分量、見た目分量ですけども、これは重さですので、そこがちょっと違うんですが、俵はいわゆる、一俵がですね60キロですから、うん、
はい、
目の前にある高々50センチで太さが1センチちょっとのこんな竿ばかりではとんでもなく測れません。
俺は測れません、はい、
俵測るためにはですね、長さが1メートル超え、太さもですね10センチ弱あるような、もう棍棒のような測りが実竿の竿があるんです。
なるほど、
はい、通称、まあ、ちぎっていう、
はい、
数字の線に、
はい、
木でちぎっていう読む
ね、
はい、
はい、
ちぎばかりとかちぎとか、
まだ小さい頃ちぎってね、はい、親が言うてた覚えてますわ、ちぎ、
はいはい、
で測ったらええやないかって言って、
はいはい、ちぎで測るのはね、もう、3か10キロぐらいから上がだいたいちぎばかりなんですね。それより下はこの竿ばかり皿ばかりで測りますので、やっぱ測る相手によって道具も変わっていきます、
うん、この同じ竿ばかりでも、
はい、
ものによって 違いますか。
違いますね。
大きい小さいがあったりするんですか。
あります、あ
ります。一番ごっついものは何でしょうか。
やっぱり俵ですね。お米の俵60キロを測るものが大体最大ですね。
一升が等で一等、はいはい、一等が4つで1俵と言いますよね。
そうです、
そうです。これが俵1つでしょ
う。1つ分です。
これ60キロ、はいはい、これはどなしゃ測りますか。
これはですね、今目の前にある50センチの竿ばかりは片手で持って、はい、盛りますね。片手で取りを持って分動左右して測りますが、俵60キロ片手で持てるような人はおりませんので、はい、もうあの建物の納屋とかそういうところの、はい、鴨居であるとかそういうところに竿ばかりをもうくくってぶら下げて、はい、で俵を引っ掛けてっていう、それかもしくは鳥用に、横にあの担ぐ棒をですね、はい、突っ込んで、はい、で2人が肩に、担いで前後で、してするっていう、
も
う
これが一番でかい、
はい、大掛かりになります。
1、ね、
人では扱いきれないの で、 いで、ね、はい、なりますね。
逆に小さいものといえば、はい、これが一番小さいですか。
いやいやいやいや、
もっと小さい、
もっと小さいのあります。
どれぐらいのもの
が、竿の長さが20センチぐらいで、はい、でまあ、やっぱお皿がついてるんですが、何を測るかというと、はい、小さな、ま、玉であるとか金とか銀とか、はい、もしくはね香料、いわゆるお香、はい、お香はね高価ですから、はいはい、これは測るときは1輪からなので、うん、1匁目の10分の1から、うん、はい、もう測りますから、もう本当に
少量のものを、
少量も測ります。
だけど高価なものということですね。
高価なものですね。
測らんと売られへんようなもんですから、はいはい、ええ加減なことはできない、
はいはい、取引する単位が小さいものは当然精度の高い、小さい測りで測ります。
かわいらしいもんがあるんでしょうな、
ね、
そうなると。うん、はい、けどそういうものってあんまり一般的に市場で物を売り買いするときに使われたりはしない、はい、
しないですね。やっぱり専門職さんの道具になりますの で、ね、今展示してるあたりが、はい、市場とかで使われて一番よく使われてた、
多くの人に使われたもの、
はい、だいたい、3キロとかぐらいまでですから、はい、はい、使われてた。
僕らまだ小さい頃は市場へ行ったらこれで測ってね、
はいはいはい、
売ってはる八百屋さんとかありましたね。
はい、ありますですね。
カゴがぶら下げてあって、はい、そのカゴに入れて測ってるとか、
はいはい、それとか今はね古紙再生で、はい、全部出していきますけども、まず子どもの頃若い時やった再生資源の、はい、それを回収しているお仕事の方、
買いに来ましたでという人ありました。ありました。
黒新聞ね、こっちが出すんじゃなくて買いに来てくれ
はって、は
い、そうです。1ヶ月分紐掛けしてね、
そうそうそうそう、
でこれでキュッと引っ掛けて、はい、でおじさんがパッと測ってくれるんですよ。
あれ早い、
めちゃめちゃ早い、でほんまかいなってよう親は言ってました。
本当
なんか今月ごまかされてた気すんねんけど
って、もう乗せたと思ったら次が入ってるという、
はいはいはい、そうなんですよ。
あれそうでしたな、はかりでやった
んだ、ね、はい、もうなかなかね、やっぱその時の目分量というか手加減なので、うん、いわゆるマスとかと違って、うん、もう 100% 固定の同じ分量で測れるかというと、まあ、なかなかやっぱ信用度っていうのは
ですよ、ね、
はい、上がらなくて、
これやっぱりこうやって測りとして、はい、みんなが信用して使ってるというからには、はいはい、何かこう公の、はい、認定とかなんかそんなんがあったんでしょうね。
あります。
こんな時代でも、
はい、あります、あります。
これはいつ頃からそんなのあったんですか。
マスの時もご紹介しましたけど、マス座っていうね、管理するところがあって、はい、マス改めという制度があったとお話をします。やはりはかりにもですね、はかり座っていう、江戸の、京都に両方その親元というか大元のはかり座がありまして、でその出張所が全国に、
なるほどね、
はい、はかり改めっていうのもやっぱりございまして、
いつ頃のことですか。
江戸時代、特に徳川家康の頃からですので、はい、
天下を治めあった頃、
はい、やっぱりねその頃になると天下統一基準できるんですね。それまでは戦国時代ですから、各国バラバラ、はい、各ご領主さんによってちょっと違ってたんですけども、徳川が江戸幕府を開設することで、うん、全国統一基準でですね、できるようになりました。まあ、統一基準にするためには検定っていうか確実な基準を作らないとダメですので、
みんなが信用しませんわな、
はいはいはい、でそこで、 江戸の朱髄っていうお家と、はい、京都の陣っていうお家と2軒が大元になりまして、全国的に統一をしていきま す,
そうですか。
実はその江戸の朱髄っていうところはまだ今も計り作ってるね、
やっぱり
江戸時代の初めから続く、
これはすごい、
由緒正しき計り屋さんが実はまだ続いてま す, す、
ね、なるほど、はい、まあ、多くの計りはもうそれこそ工場で大量生産されてるでしょうけど、はいはいはいはい、やっぱりその頃のそういうの公式に認められたお家っていうのがそのまんま続けてやってらっしゃる、
もう全部そこが管理しますので勝手にね庶民作れないんですね。決まった店でないとはかりが作れないという。
じゃあ、まあこのはかりに今日さおばかりが出てますので、まあここへお話戻しますが、これの頃、これは今のようにキログラムとかいうのはなかったと思いますが、どういう呼び方で、ものの単位っていうのは決まってたんでしょう、は
い、いわゆる文目ですね、はい、重さに関しては文目、
一番かで、まあ、小さいのが文目、はいは
い、だいたい今のグラム数でいきますと1文目が 3.75g。
あ、そうなんです、
はい、
うんうん、
で、1000文目、1000が単位で、缶目になりますので、これが 3.75kg
です、ね、はいはいはいはい、
なぜ1000かというと銭が1000枚分、銭1枚が1文目ぐらいですので、それ1000枚で、単位ですから、はい、昔の銭は真ん中に穴開いてますから、はい、紐でくくって、
そうそうそう、
はい、します、
ありますな、懐から出てきたりします、
千枚単位なので結局それも、まあ、つながってですね、はい、一貫目が、はい、千枚となります、
これ一貫、
はい、はい、
門目の次が貫です、
はい、貫ですね、はい、
その他にこのその当時の、はい、まあ、こういうものが使われてた時の当時のもので、はい、ものの重さの単位とか、あるいは大きさの単位な他にあったですかね。
そうですね、あと金ですね、
金、
はい、金は今でいうところの、そうですね、ちょっと前ですけども、パンを買うときにですね、はい、一金二金とか、
これそうですよ、
あとお砂糖とか塩も、
そうそうそう、
1000倍制度の頃は
ありました、
はい、今のキログラムではなくて
砂糖一金って言いましたな、
金って多分祖父祖母の時代だと言ってたと思いますね。
なるほど、今もそういうものを売ってるスーパーマーケットなんか行きましても何グラムとか何キロとかですね、なので、
はい、
昔は金、
金だった
ですね、砂糖一斤ちょうだいって言って、
はい、言ってたんです、
ね、パンも一斤ちょうだいって言いました、
言ってまし
たね、違いますね。
違いますね。この実は同じ金でもですね、はい、ちょっとグラムに直すと違ってまして、
はい、
パンの一斤っていうのが160グラムぐらいなんですね。はい。ですから今その金が残って、なぜそうなるか、ごめんなさい、逆ですね、うん、普通の重さの砂糖の重さでしたら一斤が 160g で、パンの一斤が 340g ぐらいなんです。
そうなんです。
でこれはもともとイギリスとかの方から来ているものと由来しているので、同じ表現でもちょっと重さが違うんですね。パン屋さんの一斤っていうのは、まあ、パン屋さんの世界だけで通じてた一斤なんですね。だから書くときにはイギリスの A の字ですね、に金の字をつけて A 金って表記をするんです。はい。でそれが後々ですね、残ってたのがイギリスの単位のポンド、
ポンド、はいはい、はい、
でそれを英語漢字で表記するときは英金って書いてポンドだったんです。
ああ、そうですか。
でその間の一金のそれとほぼ同じなので、
な、
同じ意味だったんですね、
はあ、はい、360g、
はい、でメートル法に移行していることでこう他の呼び方がなくなりましたので、金を呼び分けなくても済んだ、英金にしなくても済むようになったので、はいはい、上の A の字がなくなって金だけになっちゃった
、
でややこしくなって、まあ、昔の金一文字と逆に区別がつかなくなって、
なるほどね、
はい、はい、っていう、まあ、長い間単位も変化して、
もう今では佐藤は、まあ、一金二金という方は少なくなったと思いますが、はい、僕ら小さい頃、あるいは、まあ、青年期になっても一金二金と言ってました、 パンは今でも僕一斤二斤って言うんですけどね
今の若いあの
食パン二山が一斤っていう
はいはい、一本でだいたい六山だから三斤ですね、はい、
そうですね、
はい、今の若い店員さんには通じないと思います。
あ、今パンだいたい二山を五枚とか六枚に切って、
はいはいはい、何枚切り一つってこうてはりますんで。
あ、そうですね、はい、だから一斤ですよね。
一斤、はい、なんですね。二食、
なるほど、
この何色も通じひんかなそろそろ
まあちょっと余談になりました、はい、竿ばかりから離れましたけれども、はい、物の単位、重さにしろ、量にしろ、はい、なそういう物の単位も変わってきたなというのを今、はい、分かっていただいたと思いますが、はい、例えば馬一頭分の酒米なんて言いますと、はい、だと言いましたよね、
はい、
あの大昔の話でしょ。
馬辺に太いと書いて一打二打、
はいはいはい、
これが馬一匹が背負える荷物の量ですね。
限界量やったわけです。
そうですね、
なるほど。こんな呼び方ももうないですよね、
はい、ないですね。
なるほどね、まあ、今量の測り方、物の、はい、量どんな呼び方があってどんな風に種類があったかなというのをいろいろおっしゃっていただきましたけど、はい、この今の話に出なかったもので何かありますかね。
そうですね、あとあの古い測り方の話で言えば長さですね、
長さ長さ、これ大事なことです、はいはい、
あの一寸法師 の一寸ですね。
あ、一寸ねありましたな、はいはい、
はい、ございますね。
これが大きくなると尺になる、
なります、
はい、これ一尺二尺とは今でも呼びませんか。
呼びます呼びます。
着物の世界では大体そうでしょう。
いや残念ながらですね、はい、あの普通一尺一寸で言うと 3.03 センチとかぐらいなんです、はい、あの着物はねクジラ尺と言って尺の長さが違う。
尺というのの中でも物差しが違うんですか。
違うんですね、はい、あのクジラ尺の一尺っていうのは、はい、あの10寸ですから一尺37センチ余りなんですが、はい、今言いました最初 の測る金尺って言われる、はい、通称 の, あの寸は一寸が
3竹で作ったもの、はい、あれ金尺言うんです
が、はい、あれがあの30センチちょっとですから、はいはい、ちょっとちゃうんです
ね。なるほどね、
はい、着物は独特なんですね。
着物の社会だけは別なんです。
違うんですね。
なるほど、はい、で同じやのに物差しが2つある。
はい、そうなんです。
今でもそうなんですかね。
今でもそうですね、はい、です
から一旦って言いますやんか、
はい、一旦がですね大体あの、3畳ですからあの30尺
30尺が一旦、はいはいはいはい、
ですからメートルで直すと、かつて着物一旦一巻きですね今、まあ、皆さん、は
い
は
い、丸く巻いてある、
はい、11メーター30センチ程度、はい、でまあ今ちょっとねやっぱりあの足らへんかったら困るので、はい、12メーターぐらいに作ってあるそうです。
ね、人の背丈が長くなったからとおっしゃいますか。
そんなところでしょうか
まあそんなんで、はいはい、ものを測る道具は様々ありますけれど、はい、こう大体がこう江戸時代からもう出てきて、はいはい、どこへ行っても同じ量のものは同じ値段とかいうことが大事なので、はいはい、ちゃんと決められてきた、はい、まあ、そのうちの一つが今出ている竿ばさみ、はい、竿ばさり、はい、これ懐かしいものですし、はい、でも今や物の売り買いなんかでも絶対これは見ることのできないものだと思いますので、はいはい、ぜひここへ来て見ていただきたいですね。西尾さんの思いが込められたの、品物一点、今月のアラカルトは竿ばかりでございました。まあ、これまだこれだけでももっともっと面白い話聞けそうやなと思いますが、まだこの次の機会にしたいと思います。西尾さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。